ひばりクラブ、皆さん、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。アコースティック哲学の3番目をやりましてね。結局、我々は、殿様のいる封建時代よりか、現在の方が悪い状態にある。つまり、自由とか平等とか、いうようなものが我々に与えられているように見えて、結果的にはそれを利用して、我々が封建時代のお百姓さんよりか、富の分配とか生活とかいう点で、悪い状態に追い込まれていると。まあ、いうことを、まあ、ここ1ヶ月ぐらいの、この論評で明らかにしてまいりました。まあ、その最後はちょうど NHK と朝日新聞になってしまいましてね。で、しかもその時ちょうど8月6日になったもんですから。そこでもう一回、朝日新聞と NHK の人たちの一体どういう人たちなんだろうか。自分たちが封建時代よりか不平等な社会を作るのに必死になって加担してるということがわからないのかというところまで私の気持ちが来ましてね。とても不快になりました。まあ今日は8月7日でですね、なんとか気を取り直してまたぶらり散歩に出ようかと思いました。今、パリオリンピックがちょうど終わりに近づいておりますが、今度のパリオリンピックはいつものオリンピックよりかさらに我々にものを考えさせられるチャンスを与えてくれました。まあ、特に、まあ、柔道の軽量級女子の阿部詩さんがですね、非常に意外なことに、2回戦で投げられましてね、まあ、その後、涙が止まらないということについて、まあ、テレビに出てるいろんな軽々しいっていうか、そういう人たちからいろいろな論評を受けておりました。まあ、それ以外に判定の問題だとか、開会式の問題だとか、まあ、いろいろな時代の変わり目に起こるようなことが起こりましたね。しかし、それからさらには文部科学大臣が、まあ、あまりのことにっていうか、選手はあまり非難しない方がいいというような談話を出すと、まあ、いうような一種の社会的現象が見られました。しかし、これはですね、ここで皆さんにこのひばりクラブを通じてお話したいのは、実は今に始まったことじゃないんですよ。人間というもの、日本というもの、国というもの、国家というものが、どういうものであるか、人間の個人に対して、どういう力を持っているのか、まあ、いうことを本当にね、わかりやすく示してくれた例ではないかと思うんですね。まあ今日、まあ、この話をするにあたってはですね、少し前に、虎のニュースで、須田さんとか武田恒康さんとお話してるうちにそういう話になりましたけどね。ベルリンオリンピックというのは昔ありまして、これはまあナチスドイツの時代ですので、まあ、ナチスドイツ戦前ですね。ですから今から90年ぐらい前の話なんですが、ベルリンでオリンピックありまして、その時に200メートル平泳ぎで日本から、前畑秀子さんっていうのが出場いたしました。この選手はもともと非常に強くて、まあ、世界第2位になったことがある選手なんですね。で、今度はまあベルリンのオリンピックで金メダルを取らなきゃいけない。まあ、いうことで、オリンピックに行きますね。その時の前畑秀子さん、まあ、結婚して兵藤秀子さんっていう名前になっておりますが、ベルリンに行きは飛行機で行ったんですね。帰りは当時ですから船で帰ってまいりました。で、兵藤さんの後にお話になってると聞くとですね、自分はもうこのベルリンオリンピックに行くにはもう金メダルしかないと、それを取りに行くと、日本中がそれを期待してる。だから私はもうオリンピックで金メダル取れなかったら帰りの船から海に飛び込むつもりだったと。こう言ってますね。彼女がそこまで追い込まれた。これはスポーツだからじゃないんですよ。どんなものでも国家を背負うということは、一人の人間に非常に大きな力を及ぼすんですね。まあ当時は、女子の平泳ぎで、どういうふうにトレーニングしていっていいかわかんない。で、彼女はですね、田舎の道を、車のタイヤを腰につけて、一生懸命走って、筋力の鍛錬にしたりね。そういった個人で夜中に真っ暗のところを走る。 というようなことでですね、平泳ぎの力をつけてきたわけですね。それでベルリンに着きまして、そしてもう体調を整えて一生懸命決勝に向かって準備をいたしました。しかしやっぱり乗り切れなかったんですよ。精神的に乗り切れなかった。そして彼女はどうしたかって言いますと、持って行った熱田神宮のお守りを飲んだんですよ。それはね、決勝に出る前に熱田神宮のお守りを飲むってことは体調も悪くなりますよ。しかしもうそれを超えてるんですよね。精神的にそれを超えてるわけです。そして決勝に臨み、有名な NHK の放送が前畑頑張れ前畑頑張れ勝った勝った勝ったっていうね、あの放送に繋がるわけです。これが実は国家というものなんですね。決して前畑秀子さんが神経質だったわけでもないんです。プレッシャーに弱かったわけじゃないんです。ほとんどの、それからまだオリンピックはあの頃ね、それほど今みたいに大騒ぎして、まあバカ騒ぎしてね、テレビのアナウンサーがやったーなんて大きな声出すから、テレビ見てる時に起きちゃうじゃないかなんつってね。それから、まあテレビのコメントなんかやって、楽な生活をして美味しいものを食べて、そして全然ダメな人がですね、本当のオリンピック選手の辛さが分からずに勝手なコメントを繰り返すっていうのはもう本当に醜いですね。それから、まあ安倍詩選手はね、本当のところはよく分かりません。高校時代から私は安倍詩選手の柔道を見てますけど、非常にキレのいい大変な柔道家でした。女性のね。それは、こう、社会人になってもそうでした。ええ。しかし、私が見た安倍詩の世界選手権なんかずっと見てますと、2022年が一番良かったような感じがしてですね。2023年は、ちょっと技のキレが悪くなったかなと思ってました。まあ、原因は本人の不調もあるでしょうし、それから少し技が強引になったかなっていうのは技術的な面もあるでしょう。それはプロ野球で言えば、あの王選手ですらね、巨人軍の王選手ですら、スランプの年もあったし、好調な年もありました。みんなそういう波の中でやっていきますからね。だから今度のオリンピックは2024年になったんで、絶好調かどうかなと思って非常に気にしておりましたので、それから、安倍詩選手が投げられた相手っていうのは、投げた相手っていうのは、金メダル取りましたからね。やっぱり力があったんでしょう。強い選手だったんでしょうね。まあ、柔道っていうのはああいうふうに一瞬に決まるもんでありますから、それがまた柔道の一本っていうものの緊迫感でもあるんですね。で、安倍さんが、安倍詩選手が泣いたことに対して、武士道的じゃないとかね、スポーツマンシップに反するとか、それから少し競技が遅れたとかいろいろ言いますけどね。それはあまりにも残酷ですね。兵道選手がなぜ熱田神宮のお守りを飲まなきゃいけなかったか。なぜ優勝金メダル取らなかったら帰りの船から身を投げようと決意したか。このことがわからなかったらやっぱりダメなんです。今の時代でヘラヘラとした生活をしてるテレビの解説者とか、テレビマンとか、そういう人は分からずないですよ。僕そう言いましたね。で、文部大臣もコメントを出したのは評価いたしますけれども、やはり皆さん、選手を非難してはダメですよと言うんじゃなくて、やはり兵道秀子さんというか、前畑秀子さんの話をしたりね、それから戦後でも東京オリンピック前の東京オリンピックの後にね、円谷幸吉さんがマラソンで銅メダルを取って、それから自殺されましたね。この時も遺書には、幸吉はもう疲れましたと。こういう遺書でした。しかし、それがまた国なんですね。僕は朝日新聞とか NHK の人たちは絶対にわからないと思います。国というものが個人に対してどういう影響があるか。そして国があるからこそ個人があるんだ。国があって個人がある。個人があって国があるんだ。この国というものの重要性っていうのがどういうものであるかっていうことは現在ですね。経済の話ばっかしたり、なんか少しでもお金があればいいとか、そういうふうなもんでは人生ってないんですよね。違うんです。僕はオリンピックに出た彼らから見れば、 1000分の1とか1万分の1ぐらいしか厳しい、そういう目標の中の生活をしておりませんけど、それでもあるでかい組織の中で、ある目標を背負わされてやってた時、1年間に飛行機だけで350回っていうのは時代にですね、非常に強いプレッシャーがありました。私の腎臓が特発性腎出血って、まあ血管が切れて、まあ腎臓を取らなきゃいけないということになったこともあります。まあ偶然に手術寸前に血が止まったもんですから、腎臓を取らずに済みましたけどね。あの強いストレスというのは私の場合は、ある団体からのストレスに過ぎません。5万人ぐらいの団体のストレスと、それから自分自身のプライドが満足するかどうかっていう状態だった。オリンピックはやっぱりそれを上回るストレスがかかりますからね。私のあの時の自分の辛さ、誰にも理解ができないんですよ。責任者である私だけにほぼ全体的な重さがかかってくるんですね。それはスポーツ選手だったらそれ逃れられませんから。自分がやるんですから。やっぱり僕は今ね、これほど軽い時代になり、なんかふわふわして生きている。それで多くのマスコミの人とか文化人なんかは、自分たちを守ってくれている、自分たちが生活の基盤としている。そしてそこで子供たちが生まれ、我々の命がつながっていく日本というものの持つね、重みというのを、現在の、まあ、ネットとか、マスコミとか、そういうのがほとんど感じていない。そういう非常にこう、人間ではない、人間の心の奥の深いところの、そういうものを持っていない人たちがですね、やっぱり増えてきて、まあ、それが今回のオリンピックのいろんな問題になったんではないかというふうに思いますね。まあ、開会式の問題とかそういうのは、いかにも、フランスらしいという感じはいたします。日本人から見たら非常にこう、外れたようなね、ことが多く行われましたし、それから LGBT 関係の問題も表面に出ました。まあ、これらはですね、どっちかっていうと、そういう個人に対するプレッシャーじゃなくて、世の中の変化に対する日本人の感覚って言いますかね、議論の不足というものが主に生じたものであろうと思いますが、まあ、いずれにしても、オリンピックというものが大きな行事であるのでもあってですね。やっぱり今度はですね、まあ、いろんなことを考えさせられるし、まあ、かつての前畑秀子さん、円谷幸吉さん、こういう方にかかったストレスが、どういう形で今回のパリオリンピックに出場した選手にかかったかということを我々はですね、やっぱりもう一度考えなきゃいけないし、それを報道する人たち、ネットの人たちも、もう少し、やっぱり日本人を高貴な日本人としてやるべきだと私は思いました。